ハロー、皆様いかがお過ごしでございましょうか。日本では0時を回った頃ですね。こちらシアトルでは現在朝の8時でございます。本日はジタバタとしておりまして、おー、ほぼ忘れかけた頃、小橋ちゃんからねメッセージが来まして、あ、今日だったよというところで出てまいりましたわ。海外茶屋コバカオ亭、北米大陸東と西の端っこからでございますよ。はい、ご招待いたしました、小橋ちゃん。はい、いきなり黒猫が鳴いております。おはようございます、こんにちは、こんばんは。
あ、聞こえますか？
はい、入りました。大丈夫ですよ。
はい。おはようございます。
おはようございます。
こんにちは、こんばんは。
おはようございます。こんにちは、こんばんは。ちょうどね、3つのエリアカバーされておりますね。
はい。
はい、うちの猫も文句を言っております。何でございましょうか。みやお。はい、本日はね、ジタバタとしまして、失礼をいたしました。背景がですね、見つからなくて、デフォルト背景でやっております。
あ、本当だ。いつものじゃない。
いつものじゃない。そう、あれね、なかなかこう、埋もれちゃって、出てこないんですよ。
はい。
さて、また2週間、あっという間に過ぎちゃいましたね。
あっという間でしたね。
あっという間でございましたね。こちらはだいぶ暖かくなりましたよ。
お、そうなんですね。カオルさん、私、
はい、
今日本です。
そうか、あ、そうか、こんにちはがいなかったんだ。
こんばんはです。
こんばんはでございます。大丈夫ですか、深夜過ぎ。
はい、お眠になってきましたが大丈夫です。
あははは、日本暑いって？
いや、暑いって聞いてたんですけど、はい、寒いです。涼しいですね。
お、どのくらいの服装でいますか？
あんと、夏の格好じゃ寒いです。
そりゃそうだよ、まだ夏じゃないもの。
なんか、結構、暑いと思って、そういう格好、服装を準備して持ってきたら
寒い、
寒くてこっちでちょっと服買いました。
なるほど。いや、冷房あるからね、いずれにしよう。
そうですけど、まあ、はい。
そっか、普通の時もそんなに暑くはないのね。
晴れたら、どうなんだろう。
晴れてない。雨？
なんか雨だったり、はい、お天気があんまりはっきりしない感じが多いですね。
なるほど。
最近。
今回はどのくらいの期間日本ですか？
いや、もう、カオルンさんがいらっしゃる前に帰ります。
日本合流は無理だったか、さすがに。
さすがにあんまり長居もできないから。
1、2週間くらいかってことは。
ですね、2週間はいるんですよ。
はい。
どのくらいだ？なんか、慌ててきちゃったから、わかんないです。
そっか、
もう、うちの、愛犬、チャッテちゃまが心配です。
そっか、旦那が面倒見てくださってる？
そうなんですよ、なんか今日もちょっとビデオ通話してたら、
おやおや、
ぐったりで。
ぐったり？疲れてるのか、寂しいのか。
チャッテちゃまが普通に、近所のお友達のところに一人で遊びに行っちゃって。
は？一人で？もう一人で。裸足買いですか？
いや、なんか、夫が外にいる間、周りをうろうろさせてたら、いつの間にか、 ご近所のところまで行って。
おー、はいはい。
なんか君んとこの犬来てるけど、みたいな。言われて。
そうだった
のね。
うん。
もう。しょうがないです。
そっか。
村ちゃんは脱走したりはしないんですか？
うん、村は仕掛けた。一回成功した。うん、けどすぐ捕獲しました。
あ、よかった。
よかった。怖かった。
ね、怖いですよね。
うん。なんとね、この子は結構ドアを開けることを覚えたんですよ、最近。
おー、賢い。やばい、
うん。だから本当にしっかりと閉まっていたら大丈夫なんですけれども、時折ちょっとこう甘く閉まってる状態のドアってありますでしょ？
うんうんうん、はい。
とするとね、開けるの。
わー、怖いな
ー。うん。一回それを玄関でやられて、私は青くなった。
うんうんうん。
え、玄関ドア開いてる。え、どこ、どこ、どこ。
うわ
ぁ。それは怖い。帰った後にね、そういうことがありましてね、私は青ざめましたよ。
あれ、私変なの押しちゃった。あ、大丈夫です。
大丈夫なんじゃないかなと思いますけれども。
ちょっとミュートしていいですか、
はい、
ちょっと、
はい。大丈夫ですよ。うん、ゆっくりと行ってきてくださいませ。うん、設定中かな。はい、本日は海外茶屋小バカオ亭、北米大陸の東と西の端っこからというタイトルだったんですが、なんと小橋ちゃんは今現在日本にいるという、確か急遽帰った。うん。おー、ヤナドンさん。こんばんは。おー、タナちゃんも。こんばんは。はい、日本勢。
すいません、戻りました。
はい、あれ、
あ、なんか、あ、葉っぱさんとヤナドンさん、わー、いらっしゃいませ。こんばんは。
こんばんは、こんばんは、でございますよ。
そうそう。賑やかになってる。
賑やか。今日は結構話題ありますよね。うん。
今日は、ねえ、うん、もう、かほみさんはあれですか、はい、準備バッチリなんですか？
バッチリとはいきませんが、まあ、スケジュールの方だけは、いい感じに詰まってまいりましたよ。
はい、お、
うん。
あれから。
そう。そんなに、忙しすぎず、うん。まあね、もうちょっとパフォーマンス欲しいなという気もしたんですけれども、そこのところは、うんうんうん、最後の日にね、来れる人で一緒に、うん、遊びに行きましょうっていう、そういうイベントをしちゃいまして。作っちゃいました。
ああ、いいですね。
うん。
だから私も行きたかった。
だから、何時にランチに集まって、何時から美術展見に行こうっていうね、それだけの。う
ん、はいはいはい。ああ、いいですね、う
ん。なんとね、面白いのがあったんですよ。私が見つけましたのは、動く妖怪展。
動く妖怪展。
うん、
え、動く妖怪展。
うん。っていうのが今、うん、合ってるんですよね。うん、
へ
え、うん、それなんかこうね、私まあ妖怪好みでございますから、その前私の知り合いもそこに出店しているっていうことでね、ぜひ見に来たいなと思ってるわけですよ。ホテルではなくてね、東京です。
はい、
うん、
東京
5月、うん、12日から日本に参ります。その時のねイベントの話をしてたりするですよ。
いいなぁ。
今、日本の人が何を言う？
いや、私、今、めちゃめちゃ忙しくて、バタバタですよ。
お疲れ様でございます。急に行ったってことは何かね、やっぱり大変なことだったかなと、うん、想像いたしました。
そうなんですよ。
はい。
あれなんですよ。身内の不幸で、急遽、参りました。
それは大変です。
もう、
本当に。
大変ですよ。
辛労ばっかりでございますよ、そういうのは。
なんか、相続とかでもう、よくわかんないことだらけだから、いろんな人に助けてもらって、
うんね。いつ帰れるかわかんなかったりするしね、そういう時って。
そうなんですよね。
うん、
はい、すいません。
いやいや、それは大変だと思います。私もその時は大変でございました。
ねえ。
いや、楽しんでるどころじゃないよね。うん、
そうなんですよね。うん、なんか、この2週間ちょっとの滞在でも、全部終わるのかなって、このゴールデンウィーク中は、
いろいろ
空いてないし、
うん、
はあ、でも、愛犬に会いたいし。
オンラインミーティング愛犬とですっていうやつね。
そうでしょう。例えば、ノラちゃんって、はい、画像でこう、呼びかけてわかるもんですか？
やったことがない。でも私の友達の猫は、はい、画像で、やってました。わかるって言ってた。
へえ、やっぱ、賢いんだな、猫は。
うん。ちゃんと反応するって言ってましたよ。
はい。うちの子はなんか挙動不審になります。
なんじゃこれってこう、偽物が出たかって。
はい。はい、
で声は声なんだけれどもなんか違う匂いがないとか言うんですか。あ、そう、マーベちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは、いらっしゃいませ。
ねえ、マーベちゃんも大変だということですけれども、ちょろりと電波の届くところにおられるんでしょうかね、現在は。
そうなんですね。
そうなんです、皆様いろいろとね、
皆様、バタバタですね。
バタバタでございますよ。あ、もう大丈夫、うん、あ、よかったね、一段落つきましたか、そういえばお迎え、病院からお迎えしてきましたって、発信してあったような気がいたします。
あら、
なるほど、はい、ね、
一段落、
よかった、皆様も、おっと失礼、おいおいおいおい、ドンディスターブにしてるんだけれども、ノーティスが上がってきてしまいましたね、失礼しました。そうなんです、今日は話題が結構ありますよね。なんせさ、ほら、私の日本行きもあるけれども、数日前、先週末、ついに A4 シネマに乗りましたぜ。
おそうなんですか。すいません。最近ずっとスタイフ、なんか聞けなくって。
そうなんですよ。あ、
そうなんですね。
ついに、はい、桜吹雪殿の、ね、
はい、
A4 シネマに登場させていただきましたよ。は
い、わー、すごーい、それだったんですね。この間、なんか、匂わせな発言は。匂わせなのは、
そうだったんです。
ちょっと聞かなきゃ、探してこよう。
6分ほどのものね、A4 シネマは短くっていうのが、趣旨でございますから、割に軽く聞けると思いますのでね、ぜひぜひ。はい、ヤナドンさん、ありがとうございます。そうなんですよ、ついにお仲間になりましたぜ。エーデルシュタイン側でございます。
エーデルシュタイン側、
はい、
エーデルシュタインってどっちでしたっけ？
平和なお国の方。
ああ、私、カオルンさんはてっきり違う方だと思ってました。なんか何でも許されちゃうようなところ。
そうそうそう、スカンダル相当のところって。
そうそうそう。そっちじゃないんだ。
そうそうそう。なぜかね、平和な側だったりするんですよ。
和を乱しませんかなんて。
和を乱す。
すみません、失礼な。
エーデルシュタインにね、悪の影が。
いや、悪とまでは言わないんですけど、なんか。
戦乱、混乱の。
別の、別のなんか何かを、サークルクラッシャー、何か、別の何かをもたらすみたいな。
何をクラッシュすればいいのかなみたいな。桜吹雪様がね、レオハスラーで出てお見えになりましたね。レオハスラーっていうのは北方の大佐。無口、渋い、ほとんど何も喋らない。僕の横に嫁がいるなんて。想像がつかんっていう、そういうやつですね。そういう役柄で出てお見えになりましたね。
やだー、楽しみ。
聞いてくださいよ。
はい、聞きます。
いやー、それなりに頑張った。でもね、いつもとかなり違う役を振られましたんでね、どうするよって最初悩みに、で役作りどうしようとか思いましたけどね。
やだー、楽しみ。
ぜひぜひぜひぜひ聞いてきてくださいませ。
はい。うん、ちょっと探して、
はい。
聞いてみます。
はい、うん、これのいくつか前に私の方で A4 シネマ公開っていうのを収録で出してまして、それにリンクが貼ってあったかと思います。
はい、はい、
うん、
ヨーチェケラッチョですね。
はい、ぜひに小鉢ちゃんがどう反応するか気になるわっていうね。うん、いつもとはちょいと違う声質で言っております。
へ、はい、えー、うん、私も聞いてみます。
はい、うん、あ、ヤナゾンさんもありがとうございます。ね、A4 シネマもう58話でございますよ。
ね、たくさん皆さん、
そう、
出演されていらっしゃって、58
名がね、うん、それぞれの国にいるという、はい、この世界像を作り上げてあるわけですよ。
で、みんながみんなと、すごい特徴的で、
そうそう、うん、
普通な人がいないんですよね。
いないな。私はその世界ではクミンさんと、うん、つるむことになっているらしい。
ああ、なるほど。うん、なんか、うん、国として本当にまとまるのかっていうようなキャラの濃い人たちばっかりで。
うん、濃いよね。うん。
桜吹雪さんの世界観面白いですよね。
面白いよ。本当にそれぞれの方の個性をね、うん、引っ張り出して、うんうんうん、一作一作作ってありますからね。
はあ、
うん、本当面白いわ。
楽しみです。
うん、ぜひにぜひに。うん、
はい。
はい、うん、
これで。
うん、それでそれで
今日、
うん、はい、うん、お物語といえば、先ほど久しぶりに文庫本を1日かけて読破いたしましたですよね。
すごい、
なかなかね、あの物理的な本を読む機会減ってきましたよね。
うーん、なかなかそうなんですよね、読めないです。
私も大概オンラインの本に移行しちゃってますから。
うんうん。
うん、昔は、
ね、いや、にしたって。
うん、にしたって、うん、
あの、読むのが私遅いから。
うん、あれ、結構、同志、同志少女よ、銃を撃て。かっこよかったですよね。私ね、あれ、オーディブルで聞きましたよ。うん。
へぇー。
いやー、うん。面白かった。
同志少女よ。へえ、2022年の本屋大賞。
うん。
そう。ちょっと、
北の国の
気になる
お話なんですよ。でね、スナイパー。うん、
あ。
女性ばかりのスナイパーのお話でございます。
へえ。
うん。リアルなんだよ。もう戦闘シーンがむちゃくちゃ。
へ
え、うん。
同志少女。あ、これだ。
うん。
へ
え、うん。
知らなかった。あ、でもこの、
うん、
この表紙は見たことあるかも。
うん。
ちょっとチェック。
はい。おすすめでございます。
はい。
うん。割にきちんとした。うん。小説ですよね。
うん、
そう、昔はさ、海外在住者って言いますと、日本に帰って俺にはとにかく本屋行ってさ、山ほど文庫本、はい、文庫本限定なんですよ、重いから文庫本を買い込んで、うんうん、帰りのトランクはほとんど本で重いぞっていうそういうことをやってましたけど、最近はね、もうオンラインで買えるようになりましたから、うん、そうそう、
日本の本の方が読むの多いですか？
そうだね、なんだかんだ言ったって日本語の方が多いかな、うん、英語はね、どうしてもオーディブルで聞いちゃう。
うんうんうん、
うん、
うん。オーディブルで聞くのってどんな作品が多いんですかね？
ビジネス書から聞き始めたんですよね、私は。どちらかっていうと、
はいはい
とか、あとなんか歴史書だとか哲学書だとか、その、まあ、ちょっと、うんうんうん、ビジネス系のとか、でそれから、まあ、趣味の本、に走りまして、やっぱりビジネス書とかの方が聞きやすい、物語っていうのはあのほらオーディブルっていうと、ところどころ集中力が欠けて、例えば運転しながら聞くとか何かをやりながら聞くから、あのふっと抜けるところがありまして、小説なんかよりはビジネス書だったら、そのところどころふっと抜けてもそんなに問題がないですからね。
私逆ですね、ビジネス書って時々こうメモしたいようなことがあったりするじゃないですか。でもメモしないから忘れちゃって、いやこれはビジネス書こそ本の紙の方がいいのかなと思って、紙とか あのデジタルの方がいいのかなと思って、
そう、ね、あと図版が入るとわけわかんなくなるビジネス書の、
そうなんですよね。あと、なんだっけ、登場人物が多い作品もちょっとわかんなくなっちゃうから なんか前ミステリー小説、アガサ・クリスティの小説をとか聞いてたけど、誰が誰と思って
そうだね、泊まりながら読む場合にはねそうそう、
ヤナドンさん、紙媒体回帰傾向にあるという噂、それ私も聞きますね最近。
そう、行くとこまで行ったから今からバランスが取れてくるのかもしれないですね。
そうですね、
何でも電子ってわけじゃないし、やはり紙は、良さは絶対になくならないから、だって未だにこう逆に CD を通り越して、あのレコード、こっちで言うビニールなんですけれども、あのでっかいレコードがなんかリバイバルしてますもんね、アメリカは。
あ、なるほど、
ですから最近あのミュージシャンがあのプレスする、あの出版するときには、あのオンラインで買うか、ビニールあのレコード版っていうオプションが出てきてる、CD というよりはむしろそうでね、ちょっと、レトロなものは、また復活しますね、
そうですね、 CD っていうよりは、レコードの方がおしゃれに見える、
ですよね。だってもう CD を読める機会がなくなってるでしょ。
今ノートパソコンとか、
ついてない、
読み込めるやつないの多いですよね。
そうなんですよ、だからいっそレコードまで回帰してしまうっていう方向なんですよね。そうそう、ヤナドンさんから、アガサ・クリスティのね、同感。
そう、人数多いんですよね。
人数多いんだよ、であれはきちんと分かってないと、だから推理小説はオーディブルはちょっと苦しいかもしれないですね。
苦しいですね、あとそう SF も難しいなって思いました。
物によりけりだけどね、
はい、設定があまり込み入ってると、って、
それはあるわ、設定むちゃめんどいやつは、あのというかスラスラ読めない、立ち止まりながら、とかメモ取りながら読むようなものはやっぱり、オーディブル苦しいですね。
苦しいですね、
そうそう、日本でもそうですか、ヤナドンさんの馴染みの飲み屋さんも店内 BGM レコードにしてるっていうね、
でも音的には CD の方がいいんですよね、なんか
あのね、電子的にはでも、あのレコードは再生機器にすごくよるですよ。
ああ、なるほど。
で、物理的にやるから物理的に劣化してしまうっていうことはもういかんともしようがない、フィジカルに拾うから溝を、でも、あのマニアがきちんとした設備を整えるとレコードの音っていいんだよ。
味がありますよね。
なんとも言えないね。 そのクリアなデジタル録音とはまた違うね。それこそ飲み屋とかカフェの雰囲気がね、出るよね。そうそう、読み込めない CD はね、もう読み込む機材持ってない人が多いから、廃れております。はい。そうなんですよ。早川とかのね、早川 SF のようなレトロ SF なら、ワンチャンオーディブルいけそう。私も夏の扉とかね、オーディブルで聞きましたよ。昔読んでてさ、もうあらすじ忘れちゃって。
へぇ、
そう、あれは去年の夏でございました。タンドラ祭あったでしょ。はいはい、8月31日締め切りだったかな。
は
あ、で、私はアイディアを求めて、夏の扉ってあったよな、どんなんだったっけとね、パクる気満々で聞いたですよ。
有名な作品なんですか、夏の扉。
夏の扉有名だよ。あの、ほろりとしますよ。
知らない。
でもこれはね、結構多少込み入ってるから、
夏の扉、夏の扉、
ね、柳田
さん、松田聖子さんが出てきましたけど、
違うよ。
ちょっと待って。
あ、ハイメインだったかな、 SF、
SF って入れればいいのか、
はい、
SF、あ、ロバート A ハインラインさんの、ちょっと後でチェックしてみます、
これはね、なんかすごい懐かしい感じのものでございます。はい、それから、ヤナドンさんからレコードね、針の先にダイヤモンドついてるしね、ヤナドンさんから、あ、映画化されてたって、あ、それですか、知らなかったよ、映画化は。私も
夏への扉映画、夏への扉映画、この人知ってる、山崎賢人さん。
へえー、そうだったんだ。このね、猫が出てくるんだよね。この結構猫がね、重要な役割を果たしているこの夏の扉。
あ、だから猫の画像がところどころに出てくるんだ。
ね、そう。早川の表紙猫だったと思うんですよね。あ、ピート覚えてるよ、ヤナドンさん。そうなんです。あのピートくんがね、もうね、もうペット愛好家なら本当にってこうね、ほろっとくるわけですよ。
よいしょ。映画か。ちょっと本で、
短いしサクッと読めるから、帰りの飛行機なんかにもいいかもしれないです。
もう、なるほど。あ、そういえば、映画とか見ないんですもんね。
映画見ないっ
す。今日本で国宝って映画が盛んに、もう今は違うのかな、ちょっと前は。
あれはアメリカで見ました、一応。
あ、そうなんですか。
はい、来たんでね、
私、行きの飛行機の中で見ました。あ、違う、
結構長いよね、
あれ違った、行く前に見たんだ、夫と一緒に。
3時間、
長かった。
長かったね、あれは長いわ。
あ、 やっぱり去年が大盛り上がり大会だったんですね、
うん、そうなんですよ、うん、もう日本の方々はね、
はい、
かなりの人が、うん、見に行っていろいろ言ってましたね、
うんうんうんうん、なんか私もそんな私歌舞伎見に行ったことがないんですけど、
あら、うんうん、
でもなんか私の浅い知識で夫に、いや歌舞伎にはねこういう女方っていうのがねありましてねとか説明してました、
うん、
それでいくとなんか LGBTQ がどうのこうのって世界では騒がれているけれども、
うん
うん、なんかずっと日本は歴史的にも男性が女装したり、うん、女性が男装したりとか、うんうんうん、でそれが
日本って元から緩いんですよ。
そうですよね。
性的な、
はい、
うん、あの区分けが、
うんうん、
だから昔からあのフルイッド、その水のように流れ動く、
は
あ、うん、っていう風なのが結構昔からあって、うん、アメリカでは LGBTQ はこの、うん、最近すごく盛んっていうより、なんかあれもう日常っすね。
うん
うん。
でもなんかわざわざそういう枠組みだとか、うん、そういう名前、うん、名前はまあ日本でもあるけども、そういうなんかこうしましょうよっていう、うん、ちょっとなんだろう、押し付けっていうか、押し付けっていうと言い方が悪いんですけど、そういうものをわざと作ろうとしているけれども、結構なんか日本はそういうのをなく本当にゆるーくやってきたから、だなんかあの夫としては、なんで女装をして舞台の上に立って、それが女性からキャーって人気なのって、
それこがわからない、もう彼は
わからない、だから、はあ、いやいや、うん、あのねって、うん、あの少女漫画でなんか、
うんうん、
少女漫画って出てくる男の人ってファンタジーじゃないって、で歌舞伎って男の世界だから、うん、男の世界で描く女性像ってファンタジーじゃないって理想の、
そこがわかんないんだろうね
理想の、
うん、
それぞれのあの性別で描く理想の女性像、うん、理想の男性像とかがあってとか、うん、あれなんか、うん、わかんないこと言ってんな私でもなんかそういうのが、
うん、
あのなんかファンタジーだからみんなキャーキャー言うんじゃないって、
うん、でも旦那にすれば女性がいりゃいいじゃんって感じ、
そうなんですね、
でしょ、うん、だと思うんだよ。うちのボーイフレンドには大受けしたぜあれは。
お
お、うん、なんかザーって音入ったね今。
あ、そうですよね、やっぱりね、すいません、うん、なんか多分家族がなんか、え、雷じゃないよなと思ったんですけど、多分家族がガラガラやってただけだと思います、
はい、あ、大丈夫よかったよかった、うん、
そう 2.5 次元、そうなんですよね、だから夢の世界だからみんなキャーキャー言うんじゃないかなっていう、そうそうそう、
自分が直接関わることがない人の話だからっていう、うん、うん、あの BL とかと同じですよね。
うんうんうん。
うん。
なんか昔ハウルの動く城を夫に見せた時に、
うん、
なんかうんいいんだけど、あのハウルすごく華奢でなよなよしてるけどいいのっていうのが最初の感想だったんです。うん、なんかね、日本人の女の子そういう男の子実は好きなんだよってあのマッチョはね、そうでもそんなに人気ないんだよって言ったら驚愕してたんですよ。
確かにマッチョはちょっとな、
日本人は違いますよね、それよりは細マッチョとか、
うん、
細い
しなやかな筋肉がいいな、
あの美しい顔立ちのっ ていう。
いや、それいらんわ。
なんか、いや、日本人好み、うん、なんか、
う
ん、
ジャニーズ、ねうんね。
今、ジャニーズじゃないのか。なんか、そういう、
うん
うん、そういう子たちが日本では人気なんだよって。
うん、
で、
うん、
その、ハウルの動く城を、その時一緒に暮らしてたニュージーランドの、うん、ランドロード、うん、大家さんにも見せたら、うん、ハウルはさ、なよなよしてるけどいいのって、同じ。
そうか、やっぱ男はマッチマンっていうね。
そうなんですよね。
そういうプレッシャーがあるお国なわけね。
そうですね、きっとね。うん、なんか、うん、同じ感想なんだと思って。
うんそうそう。で、ヤナドンさんからさ、ベストオブジブリ何っていう感想が、質問が来てますけど、じゃあ、コバッチャン的にとか、あと、旦那的にとか、はいうん、旦那はあんまりジブリファンじゃないんだよねってことは。
いや、ジブリは、すごいなって。
すごいなぁか、なんか、今ちょっとうん、こう、隔離感があったよね。
なんだろう。なんだ、私、
うん、
全部好きだけど、ああ、難しいなぁ。昔は、ラピュタ一択だったんですけど、
うん
うん、今は、ああ、待って。
ラピュ愛が深いな
ぁ。ラピュタ、なんだっけ、キキのデリバリーサービス。はい。と、で、次が、ハウル、
うんうんうん。
今もまだハウルかもしれないです。
なるほど。
なんか、キキは、多分、一人でこう、いろいろ、ふらふら出かけるようになって、で、冒頭と最後のセリフ、最後のセリフか、うん、いろんなことあるけど私は元気ですみたいなそういうセリフがあって、
うん
うん、なんかそのあたりで毎回泣いちゃうんです。
そっか。
そうなんでしょうね。ハウルは、
うん、
だってどうやったらあんなお城を想像できるかって、ああいうお城をつく、うん、生み出せるのかって、もう、どう考えても私にはひねり出せなくて、あのお城だけでもう、うん、もう、素晴らしいって、圧巻。で、あんなお城私も住みたいって思えるユニークさ。
はい。
ですね。カウンさんどうでしょう。
私ね、実はこの挙げられた3つともあまり記憶に残ってないんすよ。
おお、やはり違う。
ってことはやっぱりそのあまりジブリにドキュンと来てないってことだと思うんだよね、うんうんうん、やっぱなんかごめん物足りない。だからすごくもう日本のアニメの 最高峰というか海外とかでは特にその、まあ、ジブリあるよって言われてるけれども、例えばふっと見直してみると、例えば音楽が弱い。
え、あれで弱いとなりますか。
弱い。
へ
え。あんたポップって感じ、はっきり言って。
は
あ。ごめんね。今すごくたくさんのジブリファンを敵に回した。私。
私、ジブリは音、ジブリとドラクエは音楽がものすごく支えてると思ってます。
うんうんうん、メロディーはいいのもあるよ、はい、すごくジブリ音楽ファンっていうのが多いけど、
うんうん、
まあ、後半とか良くなってきたよね、アカペラでやってるやつとか、
う
でもオーケストレーションとか、何年代のテクノロジーじゃんみたいなね、みたいな気がしてしまった。私は何なんでしょうか。
へー、
うん、
まあ、私あんまり音楽詳しいわけじゃないので、うん、あれだけど、へえ、そうなんだ。
そう、歌う分にはすっごくいいんだよね、あのメロディーは、うん、でもあの展開の仕方がさ、なんかもっともっとこの尖ったアーティスト使えようみたいなごめん。
へえ、そうなんだ。
うん、だからそれは音だけで言えば広角機動体数かね。
へぇー。出た。いやなとんさんが大はしゃぎしてる。
刺さったね。だってあの音最高やん、もう。
へぇー。私、広角機動体見てないんですよ。
うん。うん、あの、ずしっとくるからさ、心に。うん。ぼって思いましたよ。うん。
河合健二さんが担当されてるんですか。は
い、
へ
え、音楽デザイン担当でございます。うん、
そうなんだ。そう、
あれは音楽すごかったよね。
じゃあ、うん、音で入るんですかね。
いや、うん、でも、まあ、音はすごく大事、うんうんうん、っていうのが、あの舞台作ってて思うんだけれども、この気分とか心持ちっていうのはね、うん、意外に音で作られちゃったりするんだよね。ヤナドンさんから専門的なのが来ましたよ。ゴーストインダシェルとイノセンス、たたたたたたね、どっちもいいよね。まあ、音的にはさ、あのやっぱりこの後で作った方のがだいたいそのトラック数が倍くらいになってるっていうね、
は
あ、あるでしょ。でもね、はあ、どっちもいいんだよね。あの迫力の民謡のねグループ、これはね、こう続けがたいよね。歌詞がまたね、とあのすごく変わった日本語、昔の日本語っていうか特殊な言葉を使ってるから、全部は聞いてるだけでは聞き取れなくって、
うん、
でもところどころその聞き取れるところがさ、ズシンってくるわけだよね。
へ
え、うん、
うん、
で、
はい、私もちょっと全然わかんない、ついていけないから聞いてみてみたいな。
これは映画版を、劇場版をまず見るとね、ゴーストインダシェルが先だったかな、うん、イノセンスが、うん、2番だったかな、いいかと思います。あのて、うん、ドラマっていうかテレビ放映版もあるんですけど、これやっぱこう何回もあるからね、面白いんだけれどもちょっと長い、
うんうん
うん、で音楽の、うん、良さっていう意味では映画版でございます。はい、うん、語ってしまったよ、ごめん、
はい、見てみます。あとなんか、ヤナドンさんが、なんか、ネット、遡って、千と千尋、千と千尋は、海外の人に、海外の人に、ま、あの、ジブリ知らない人に、一番最初におすすめしてるのは、やっぱり千と千尋が、一番、なんか日本っぽいし、
わかりやすいし、ユニークな、とこもあるし、ちゃんとエンディングがリーズナブル、
だから夫にもまず千と千尋から見せましたね。
いい選択だと思います。うちのボーイフレンドはいまだにトトロが一番好きみたい
です。あ、トトロもそうなんですよね。
あの猫バスのロマンスが
そうなんですよね、猫バス、やられますよね。みーちゃーんって。
みーちゃーん。出た、あれも分かりやすいっていう意味で。で、比較的シンプルですよね。おそらく。
実は何も大したこと起きてないんだけど。
そうそう。でも雰囲気だけがね、ふわっ として、
うん、でそれがまたいい、
うん、お母さんっていうね、うん、うん、
でうーんとなんだっけ、
うん、
なんかうーんと君たちはどう生きるかだったかな、
ああタタラが出てくる、あの、うん、あの子が出てくる、あ、アシタカとなんとかの子、
いや、それは違いますね、
違う、うん、
それはもののけ姫だ、もの、うん、のけ姫もよかったな、君たち
はどう生きるかはどれだったっけ、
うん、それがタイトルです、
ああそっか、
うん、あの英語名だと The Boy and the Heron だと思います、確か、
うん、ヘロンね、うんうん、
あれも、
うん、
よかった、
うん、
あの難しかったけど、
うん、
いろいろ深読みしようと、深読みしようっていうか、うん、なんかどういう意図でこれを作ったのかっていうのを考える時間がものすごく楽しかった、
うん、お、私それはまだ見てないような気がするな、
面白かったですよ、最近のやつです、うん、
ですよね、
比較的
こっちってそういう系のは突発的に映画館にかかる、例えば1週間とか2週間だけってかかってもうそれでさよならしちゃうから、うんうん、なかなか難しいんだよな、
うん、もののけ姫がもう好きなんだよな、もののけ姫、
うん、あれは私も作り込みが好きですね、
うん、なんか悪い人がいないのがいいなって、
う、うんうん、でそれなりの葛藤があるし、
うん、
自然対人間っていうね、
うん
うんうん、重いテーマでございますし、あれは絵が綺麗だったよね、
そうですね、
うん、
なんだっけ、やっぱ全部すごいんですけどね、全部素敵で私好きなんですけど、はい、
うんうん、
あとなんだっけ、今回いっぱいメモることがあるな
ほううんうん、
ジャパニメーションでおすすめはってヤノドンさんがありましたね。
ああ、はいはい。私は何を、うん、かな、うん。あ、これ、ボーイフレンドに見せようと思ったのは、実は、
はい、
あの、テレビ編なんですけど、一編ずつ独立してるので見せられた虫師。
おー、はい。
これはもうアートと美術の凝り具合が凄まじい。
へえ。
うん。音最高。
へえ。
うん。
虫師は、
うん、
私見てないな。でも。
これは、一遍ずつ見れるですよ。
へえ。
テレビも、テレビ版も。うん。
虫これ漫画がオリジナルでしたっけ、
オリジナル漫画です、
そうですね、
漫画でそれからテレビ版になって、
はあ、
映画はちょっとどうやろうかねみたいな感じ
で、
アニメが漫画そのまま再生するっていうね主張で作られたんですね、
はいはいはい、ああはい、これは漫画の方多分ちょっと読みました、
うん、
でもアニメとか全然
漫画に負けてないアニメができたような気がする、漫画もすごいけど、
はい、
漫画の世界観を損なわずにさらに音とかあと色設計がすごいんだよこいつら、
うーん、
アニメっていうとほらついこのちょっと色が単調になりがちな時とかありますよね、なんとなく、
うんうんうん、
そういうなんていうか、あ、ちょっとここっていうのが一切ない妥協のない作品です。 あ、出ましたね、柳丼から。うん。うん、ちょいとマイルドにしたのが夏目友人帳という、そうですね。あれも、うん、いい感じ出してますね。
あ、これ毎回鬱になるんですか、虫子。なんか覚えてないな。そっか、うん。夏目友人帳も漫画でしか見てないな、うん、読んでないな。
うん。うん、あの、ね、あの、にゃんこ先生の声もいいっすよね。
そうなんだ。
はい。
カオリンさん、意外にアニメの方は見てるんですね。
うん。一応ね、アニメの方がこちらでも契約をすると、日本のアニメの、まあ、何割くらいかが即見れるっていうサイトがあるですよ。
この国のような緑だってセリフが。
そうそう、ちょっとマイルドね、夏目友人帳とかそういう、うん、ものがあります。パクリオとかね、うんうん、ありますけどね。でもいや、やっぱね、あの虫子のこだわりはね、あれはなかなか真似できるもんじゃないと思うわ。
そうなんだ。
うん、
最近見たアニメってなんだろうな、
うん、
フリーレンとか。
ああ、ね、2年くらい前だっけ、あれ流行ったのが。
あ、そんな前なんですか。
去年
なんか、
うん、
あれなんかシーズン2つくらいシーズンであ
るね、
出ていましたね。で、あと、
うん、私は途中で脱落した。
あ、そうなんですね。
うん、
あと、あ、やっぱ進撃の巨人は、
うん、
全部見たし。
すごい、あの長いの、
うん、やっぱでもあれは
すごいよな、うん、
素晴らしいですね、
うん、あれは、あ、うん、すごいね。
え、フリーレン今新しいシリーズやってるんですか。見なきゃ。
うん、
あとなんだっけ、この間ヤナドンさんがお話ししてた、うんと、うんうん、毒のやつ。なんだっけ、
毒、
薬屋さんだ、薬屋の。
ああ、はいはい、うんうん、あの宮廷の薬師か、それとも。
そうです、
うん、
マオマオ。
マオマオ
ちゃん。そうです。
うん。
うん、あと、なんだっけ。あ、呪術廻戦。
ああ、あれね。うんうんうん。鮭。鮭。
あ、呪術廻戦、マッパってわかります？アニメーション会社？
あ、会社。うん、うん、うんうん。
すごいんですよね。いやー、なんかもう、あの人らすごいなーって。
残業し、うん、しっぱなしなんだろうな。
どうなんだろう。でもなんか自分たちで、なんか日本のアニメーターってすごいお給料が少ないって有名だけど、うん、マッパさんは自分たちでなんかいろいろ全部やって、ちゃんとお金もらっているような話を聞いたから。
よかったね。うんうん。
今日、まさかのアニメの話になってる。
アニメトークになるとはな。
あ、そうだ。チェーンソーマンを行きの飛行機で見ました。
あの、ってことは、劇場版ができてたってこと？
そうなんですよ。
ああ、うん。
私、シーズン見てなかったんですけど、
うん、
今回のレゼ編っていうやつだけ、劇場版だけ見ました。
うんうん、なるほど、
面白かった。
私が乗るのはデルタだからさ、デルタってそういうあの、
うん、
行き先の国に特化した映画じゃないんだよね、
うん、
だからアニメなさそう。
なんかあの行き先のものっていうか、アジア のもの中に入ってました。で、日本のものもそんなにあったわけじゃないんですよね。
なるほど。
でも、日本のものっていうとやっぱアニメなのかって。
そうだね。
なんか、チェンソーマンは、あれが米津玄師さんの歌なんだ。タイトル忘れちゃった。この間私、なんか、マンスリーソングデーで歌ったんですよ。
はい、あの歌。なるほど。
だ日本のアニメって、もう世界に行くの分かってるから、歌もすごいじゃないですか。
頑張るよね。
ね。どの歌もすごいキャッチーだったりして、すごいいいフックになってるなと。あ、でもその最近のそのアニメの主題歌とかはどうですか？カオルン的には。
あんまり聞いてないね。
あんまりあれなのかな、引っかからない感じかな。
みたいね。ついスキップしちゃうかな。
私、見事にどれにも引っかかってますね。ジブリの音は弱いのか。
あの、ねえ、支え感が今一つ。
なんかでも、どうなんだろう。子供でも、印象に残って、口ずさめるような感じ？
まあ、メロディーは悪かないんだよ。
へえ。聞いてるところとか見てるところが全然違うんだな。
違うよね。ほんと面白いですね。
ジブリセットは好きだった。ヤナドンさん。ジブリセット。
ジブリセット。ナウシカのレクイエムね。あれは、比較、名作でしょうね。
どれがレクイエムかわかんないです。はいはいはい。
で、音が出ない。たったら、いや、たったらってやつですよ。わかったね。
なんってやつですね。
あれじゃなかったっけ？違った？当たったかな？
当たりだ、きっと。すごく印象に残りますよね。
あれは確かに残りますね。
チェンソーマンの歌も、すごいんですよ。
映画版ね、
はい。映画版っていうか、チェンソーマンはどれも、オープニングもエンディングも、すごいユニークなんですよ。
なるほど。
チェンソーマンは、シリーズの時、なんかテレビ版の時、毎回エンディングが違うんですよ。
はいはいはい。
だから、どうしても聞き比べたくなるんですよ。
なるね。なるほど。
そしたら全然違うからまた面白くって。
音楽担当、音楽監督泣くやつね。
だから売り出し方がうまいなぁと。
そういえばさ、スタンド FM のドラマ祭にも、おととしの STF ドラマ祭は、音、音楽、主題歌入れろっていう課題があってさ。
へ
ぇー。イェイって思いましたね、私は。そこがね、すっごくハードルだったよ。主題歌入れなきゃいけないんですかって。
そんな課題があったんですか？
あったんです。 この年はですね、この STF ドラマ祭っていうのはスタンド FM の、 ドラマ勢と音楽勢を合体させようっていうのかな、その橋渡しをしようっていうのが趣旨だったんですよ。
へえ、面白い。うん、
でだからその、斡旋もしますから、主題歌を作ってください、主題歌入れてくださいっていうのがね、リクワイアメントだったわけ。
うーん、
私焦りましたわ。
へえ、
うん、
STF ドラマ祭っていつでした？うん、
まだ小鉢ちゃんがスタンド FM に入ってこなかった年。
あ、なるほど。あ、だからか。
去年が VCC でしたよね。
はい。
それの1年前でございます。
あー、なるほど。じゃあ全然分かってないや。
うん、そう。私が始まりの猫っていうのをその時出させていただいたんですけど。
はいはい。
うん。聞いてくださったかもしれませんが、これにはちゃんと歌が入っております、主題歌が。
え、それはどうされたんですか？
そう、スノーもなかったし大変だったよ。うんうんうん、私の友達の、カナダに在住している、
はい、
友人に頼み込みました。
すごい。
彼女はもう即興でいつも、歌ってる人で、アカペラでお願いしますって言って、歌詞だけ書いて、ふわりふわりと歌ってもらった。日本語版と英語版というのを作って、
はい、
オープニングとエンディングにしたですけどね。
へえ、すごいな、即興でできる人。
うん。我々は、なんだっけ、クラブハウスで即興で歌うみたいなグループがあって、それを一緒にやってたんだよね。その時の知り合いでございまして。
クラブハウスってあれですね、
昔あったやつですよ、コロナの頃に。
はい、名前しか知らないやつ、私が。へえ、すごいな、なんか知らない間にオンラインの世界では皆さん結構活発にそうやって交流してるんですね、してたんですね。
あの頃からだよね、日本人がネットワークに出てきたのは。
すごいな、音楽を作るっていうのが全く私想像ができないの。まあ物語を作るっていうこともちょっとあれなんですけど、すごいな、
また別のね、ハードルですよね、音楽作るってのは。でも最近スノーさんいるからさ、作詞さえできれば結構いいもん作れますね。
ねえ。
うん。
適当に丸投げして、すごいなんかそれっぽいのを作ってくれますもんね。
で、微調整は本当に難しいですけどね。月と壺の時にも、結構スノー作ったんじゃないかな。あやか市長の時にも私スノーで作ってますね、 BGM を。
あ、そうなんですか。
結局使ってはいないですけれども。
へえ。
久しぶりだから聞いてみる？
はい、
はい、どっちがいい？月と壺とあやか市長とありますけれども。
え、じゃあ月と壺を、
はい、じゃあ行ってみましょう。
こっちは、実際使ったやつ？
いや、本編中には使ってないです。
あ、
アフタートークとしてやりました。本編中はその余裕なかったね。OK、これか、これいきます、
はい、
これ消して、よいしょ、いけるかな。リュルルリカサタナコーヒー揺れる月は夢をつなぐ巡る命と紡ぐ
始まりもなく終わりもなく始まりもなく終わりもなく
いかがでしょうかね。こんな感じで。
かっちょいい。
それなりでしょ。
すごい。あのあれ、うん、ルルルルルっていうところ。すいません、音程が取れてなくて。すごーい。
ね。うん。
素敵。
そう、なんとなくフレーズでね、うん、うん、こう始まりもなく終わりもなくとか言わせてみたわけですよ。
はあ、はあ。
でさらにこの声がなんとあの猫殿に似ているというお話も。
ああ。
うん。
よーし、素敵。
あの、うん、猫としてご登場いただきました桜吹雪殿のお声になんとなく似ているっていう気がいたしません？
ああ、なるほど。
うん。そういう下馬評もございました。
おーおーおー。へえ、素敵。
結構素敵でしょ。
うん
うんうん、メロなどもやれば作れるスノーでございます。
はあ、雰囲気あっていいですね。
うん、ねえ、英語版どんなんだったかな。聞いてみようかね、英語版。
はい。
こう来てこれを上げて、これだ。
La 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 la, who whispers from beyond? In moonlight they dance. What's lost returns anew, like the crescent moon.
はい、crescent moon が出ましたよ。空からの物語が我が心を、うん、満たすとかね。どうですか？これなんかね、こばっちゃん歌ってみたりしませんか？
いやー、私これは難しいですよ。
あれにノリがいい曲でしょ、こっちは、うん、ちょっとアンニュイでさ、うんうん
うん、すごい大人
大人でしょこれ、うん、このねセーラージ関東さんのね、あのちょいとアンニュイな、でもちょっとお茶目な感じとね、よく合うんじゃないかなって思うんですよ。はい、まあ、こんな感じ、うん、面白いでしょ。
これはどんな風にオーダー出したんですか？
うん、ね、まあ、かなり何回かオーダーを出して、
はい、
あの楽器を指定したり、まず歌詞は指定したですね、私この時には、
はいはい、
うん、で楽器と雰囲気ですとかを、うんうん、指定して詰めていくですよ。
へ、
あとどういう歌はどういうボイスでいくとか、うん
うんうん
うん、どのくらいの年代の雰囲気だとかね、
うん
うん、まあ当たるも外れるもってやつですけどね、うん、うまくすれば当たる AI ってやつでございます。
じゃあ私なんかどうやって指示を出したらいいのかわかんないから、
うん、
なんかとりあえず作ってよみたいな、
うん、
で、あ、もうちょっとなんか、
うん、
ナチュラルな感じとか、あ、盛り上がらないでとか
そうですね、そっからね、スタートでいいと思うんだけど、うん、もう一つのやり方としては、あの他の AI ちゃんに、あの素のもしくは AI オフ作成機能で、うん、こういう曲を作りたいんだけどどういうプロンプト出すって AI に投げちゃう、
うんうん、
昨今やられてるのは、うんうん、とするとそれっぽいのを、うん、出してくる。でそれを元にチューンアップするっていうのも、うん、一つの方法かもしれませんね、
うんうん、いやでもそっか、思うイメージ通りの曲ができたら確かにいいですよね、
うん、ねえ、例えば自分で作曲ができなくてもスノーで作らせて自分で歌うとか、うんうん、そのメロディーをパクって、
うんうんうん、
それも楽しいと思う、
うん
う
ん、いや、うん、そっか、私でも音楽はあんまり私の中でそこまで重要というかやりたい方じゃないからもうお腹いっぱいな感じはありますけど、
うん、じゃあマンスリーソングデーくらいで十分というところでしょうかね。
そうですね、それも毎月もやらないし、
うん、
いやシャワーしてるときは歌うんですよだからなんか結構あやふやだったりするから、
うん、
ちゃんとしたメロディーじゃないんですけど、
うんうんうんうん、まあ耳に残ったものを歌ってるっていう感じかな。
そうですね、
うん、
だからこの間あげたあの米津玄師さんの歌もなんか私が勝手に歌ってたのと、あれ実際聞いてみたらあれ結構違ってたと思って、うん、
修正が必要でしたってやつね、
はい、歌詞も間違ってたし
う、うん、
ちゃんと覚えてなかったから適当に歌ってたから、うん、あーカラオケ行きたい。
いってらっしゃい、日本にいる間にカラオケで発散してきてください、
ね
え、うん、というとあれだったら比較的どこでもありそうですし。
そうですよね、
うん、ね、ということで、はい、次回は両方ともっていうか、私はちょっと東京になるので、うん、この海外ジャヤはスキップさせていただくことになるかと思います。
はい
はい、ということでね、5月スキップ、6月戻ってきてから再開しましょうかね。
はい、わかりました、はい、
うん、ということでね、
はい、
小鉢ちゃんは現在日本、私は5月連休明けから日本に行ってまいりますので、はい、皆様方にお会いできる機会があると嬉しいです。
なあ、いいな
はいね、あのスケジュールの方は、リンク貼っておきますのでね、
はい、
うん、関西の方結構面白いものがありますよ。で東京の方、うん、みんなの寄り集まり会もございます。ぜひぜひお気軽に声かけてくださいね。小鉢ちゃんからは、うん、宣伝ありますか？
宣伝は今、ないです。お休み中です。
はいですね。お気をつけて、また無事に、はい、うん、お帰りくださいませ。
はい。
というところで本日は海外ジャヤですが、アメリカと日本からお届けいたしました。では、はい、次回は6月にまたお会いしたいと思います。はい、thank you. Good night.
Good night.